クリストは人としての性質を持っておられ、自分を癒しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと。イエス様は全く従順であられたがゆえに、この世の滅びゆく全人類の救い主となられました。父なる神に対する全く復讐を通して、イエス様は第一のアダムが失ったすべてのものを再び第一のアダムはその不従順によって神の栄光を失ってしまったのです。イエス様は自分の従順によって誠の救いを成就してくださったのです。イエス様は死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたから、私たちは大いに喜ぶことができるのです。第一のアダムは不従順によって神の栄光を失ってしまいました。ロマ書3章の23節に、すべての人は結局例外なく、すべての人は罪を犯したので、神からの栄光を受けることができないと書かれています。人間は神の怒りを受けるものとなってしまったのです。そして悪魔がこの世の支配者となってしまったのです。コリント第2の手紙の中でイエス様ははっきり、この世の神とは悪魔であると言われたのです。コリント第2の手紙の4章4節ですけれども、318ページになりますが、4章の4節です。この世の神、結局悪魔が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと。イエス様ははっきり、この世の神とは悪魔ですと。今の目に見える世界は悪魔に動かされ支配されている。もちろんその背後に神が支配者として目的を持って導いてくださるのです。マタイ伝4章に戻りますと、まあイエス様の受けられた誘惑について次のように書かれています。まあ、旧約聖書の中で来たるべき救い主は誠の祭司として、そして誠の預言者として、そして誠の王として書かれています。そしてこのマタイ伝の記事の中でも、私たちはイエス様が誠の祭司、誠の預言者、誠の王として書かれているのを見ることができるのです。最初の誘惑を通してイエス様お一人だけがこの世において全く罪のない方であることを知ります。全く罪のないイエス様は同時に誠の祭司であり、唯一の仲介者であります。この試みを通してイエス様はご自分がこの人類を完全に救う能力を持っていることをお示しになりました。 イエス様は誠の最初であり、イエス様だけが誠の救いを与えられる方です。第二の誘惑を通してイエス様お一人だけが決して決して偽ることのないお方であることを証明なさったのです。誠の預言者としてイエス様は悪魔の偽りをはっきりと拒否されたのですと。そして第三の試みを通してイエス様はご自分が悪魔に対する完全なる勝利者であることを示されたのです。誠の王としてイエス様はすべての誤った礼拝を拒否されたのです。最初の試みは三節に書かれているように、もしあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいという悪魔の言葉だったんです。悪魔とはもちろん単なる影響力とか単なる力ではありません。悪魔は一つの人格を持つものです。悪魔は前に言いましたようにこの世の支配者、この世の神と呼ばれています。悪魔の目的とするところは人をその滅びの罠へと導き、永遠の判滅へ陥ることです。聖書は悪魔のことを訴えるもの、偽るもの、人殺しと呼んでいます。イエス様はもちろん簡単に石をパにすることができました。その前のマタイ伝三章九節を見るとイエス様は神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになると言われたのです。その事実としてイエス様はたった五つのパンで5000人もの男子の空腹を満たしたのです。そしてまだ中二かごのあまりさえ出たことでした。イエス様は悪魔の攻撃に対して次の御言葉を持って落ちられました。人はパンだけ生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きろと。これは旧約聖書の、引用された御言葉です。新命記の8章に書かれている言葉です。旧約聖書の291ページになりますが、291ページです。8章の3節です。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマンを食べさせられた。それは人はパンだけ生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。イエス様は人として天の父なる神に全く不屈な立場を取られたのです。イエス様はこの地上においてただ父なる神の栄光を表すことのみを願われ、ただの一度も自分のために生きようとはなさいませんでした。神の御心を行うことのみがイエス様の唯一の喜びでした。詩編の作者はこのことについて次のように書き記したのであります。40編866ページになります。866ページです。 詩編40編の8節と9節です。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改修の中で気の良い知らせを告げましたと、まあ、御心を行うことこそがイエス様の喜びであり楽しみであり、切なる願いだったのであります。ヨハネでの4章の中でもイエス様は次のように言われました。今度は新約聖書の164ページになります。ヨハネによる福音書4章の34節です。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。この食物なしに生きられない。御心を行うことこそが私にとってすべてのすべてですと、イエス様は真心から告白することができたのです。石ころからパンを作ることは決して罪ではありませんでした。けどイエス様はただ一度さえも自分の思うままに行動なさろうとはしなかったんです。ヨハネ伝五章の中級説に次のように書かれています。そこでイエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。子は、まあ、私は父がなしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。同じく五章の三四節に次のように書かれています。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからですと、イエス様は私自身の望むことを求めません。まあ、こういうふうに言える人間はいないでしょう。言ったとしても嘘でしょう。同じくヨハネ伝8章の28節の